ヤコブ2の14から19。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら、何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが、着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かが、その人たちに、安心していきなさい、暖かになり、十分に食べなさい、と言っても、もし体に必要なものを与えないなら、何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。さらにこういう人もあるでしょう。あなた方は信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしています。さて今日はヤコブの手紙から信仰と行いについて書かれている箇所を取り上げました。人はイエス・キリストの福音を聞いて信じて救われるんですが、では信じるとは一体どうすることなんでしょうか。信仰とは、イエス・キリストを信じる信仰とはどういうものなんでしょうか。信仰とはどんなものかを学ぶ前に、それがどんなものでないのかということを学んでおきましょう。つまり本物の信仰に対してそうではないいわゆる信仰というものがあるんですね。三つほど挙げますが、一つは頭だけの信仰、二つ目は感情だけの信仰、そして三番目は利益だけの信仰。日本で御利益宗教とか御利益信仰とかって言いますね。そういうものです。で、頭だけの信仰というのはイエス・キリストの福音についてそれを知識として知っているだけというものです。もちろん信仰に知識は必要です。聖書は私たちに私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい、そう進めています。私たちの信仰は迷信でもないし盲信でもないですね。確かな事実、正しい知識に信仰は基づいています。しかしイエス・キリストを知る知識というのは単に聖書の物知りになるとか神学を勉強するとか、そういったことではありません。ちょうど人が人を知るということが、まあその人の経歴を調べ、その人のデータを集めるということではないのと同じです。そのある人について経歴を調べたり、データを集めるというのは、人材派遣会社がすることでしょ。あるいは会社の人事部がやることです。それは人を人格として知るということとは違います。イエス・キリストを知るというのは、そうですね、友と友とが心を打ち明け合ってこう語り合う。お互いの内面を知り合う。そういうことに似たものだと思います。聖書、あるいは神学というものは、実は信仰を持たない人によっても研究されています。その研究の中にはとても優れたものがあります。聖書が歴史的に正確である。新約聖書が紀元一世紀には成立していた。イエス・キリストの復活が信じられていたということを証明する研究が数多くあるんですが、そういう研究を書いて論文を発表した人が、実はイエス様を信じていない。とても残念なことだと思います。信仰には知識が必要ですが、知識だけでは信仰にはならないのです。 今日の箇所の19節。あなたは、神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて、身震いしています。とあります。これは、イエス様が宣教を開始されたときに、悪霊が言いましたね。ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。悪霊はイエスも知っていたんです。でも悪霊が知っていたその知識は悪霊を救いませんでした。悪霊はすでに裁かれた存在です。その知識は彼らを救うものではなかったのです。それで頭だけの信仰と私は申しましたけれども、まあ、神学の世界では、それは悪霊の信仰とずっと呼ばれてきました。神様は私たち人間が悪霊と同じようになることを決して望んでいらっしゃいません。イエス様を知ったならば、悔い改めて救われるようにと願ってくださっている。そして、福音によって私たちを信仰に招いてくださっているのです。さあ、次に、感情だけの信仰なんですけど、これは表面的で一時的な感情の動きで終わってしまうものです。例えば、キリスト教に憧れるとか、それに好意を寄せるとか、そういうものがこのカテゴリーに入るでしょうね。イタリアの方が群馬大学で日本研究をしていらっしゃる。そのイタリア人の留学生が、宗教意識を調査した。それを発表しているのを見つけました。2017年の調査ですね。それによりますと、あなたが信仰している宗教も含めて、親しみを感じる宗教はどれですか？という質問がありました。20% の人が仏教と答えています。次に多かったのがキリスト教で、これは 10% ありました。多くの人が結婚式はキリスト教式でやりたい。多くの人が十字架のペンダントを身につけたりしています。でも、悔い改めて福音を信じていなかったら、その身につけている十字架は、イエス・キリストの十字架と復活によって私は救われましたということの信仰の告白でも、その自分に対するリマインダーでもない。単なるファッションであり、神社でもらってくるそのお守り札と似たようなものになってしまいます。このような一時的、感情的な信仰、これは聖書の中に種まきの例えというのがありますが、その中の岩地に落ちた種、そこに描かれています。その種は芽を出しましても根がないために枯れてしまいました。福音を聞いてもその心がこの岩地のように硬いままなので福音がその人のうちに根付かないのです。キリスト教に対する表面的な共感、それと悔い改めてイエス・キリストを自分の人生に受け入れることとは違います。第三の御利益信仰、これは英語では奇跡の信仰と実は言うのです。で、イエス様は5000人もの人々にパンを与えました。で、その奇跡を体験した人々がですね、もう一遍イエス様のところにやってくるんです。イエス様を追いかけ回して、同じ奇跡を要求いたしました。それで、これは奇跡の信仰と呼ばれるようになったんですね。イエス様が人々にパンを与えましたのは、空腹を満たしてあげるためでもありましたけれども、 それによってイエス様こそ命のパンである、つまり私たちに永遠の命を与えてくださるお方なんだということを示すためでした。イエス様はこの奇跡によって、イエス様が罪の中に死んでいる私たちを生かしてください。信じる者に永遠の命を与える救い主である。それを人々が信じるようにと願ってくださったのです。そう願って奇跡をしてくださった。それなのに人々は永遠の命というこの最高の恵みよりもパンで胃袋を満たすという一時的な満足しか求めなかったのです。イエス様は自分のところにやってきた人々に、誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。そうおっしゃいましたけれど。この言葉は、奇跡の信仰、まあ、日本人的に言えば、ご利益信仰、対するこのイエス様の悲しみがこもった言葉だと思います。イエス様は私たちにこのような間違った信仰ではなく誠の信仰を持つようにと教えていらっしゃいます。では誠の信仰とはどういうものでしょう。私はその信仰を説明するときにいつも三角形を書くんですね。で、底辺と真ん中と頂点の三つに分けます。底辺に来るのは知識です。これは聖書、神様、救いについての知識ですね。信仰に正しい知識は必要です。で、それは多ければ多い方が良いに決まっています。で、三角形の底辺が広ければ広いほどそれが安定するのと同じです。で、その上に来るのが理解です。知識というのは客観的なものですが、理解は主観的なものですね。イエス・キリストが十字架で死なれ、三日目に死人のうちから復活された。これは客観的な知識です。しかし、知識だけでは信仰になりません。その知識、知った事実、真理がこの私のためであった、分かる必要があります。イエス様の十字架が私の罪の許しのためであり、イエス様の復活が私を救うためであった。そのことが分かるようになること。つまり客観的な知識が私のためという主観的な理解に至る。これが信仰です。ローマの 4-25 にこうあります。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。主イエスは私たちの罪のために私たちのこの私のという言葉が入っていますね。使徒信条でも私たちはこう言います。私は信じます。我は信ず。そういうことによって私たちは単なるステートメントを語っているのではない。この私が神様を私の神様として、またイエス・キリストを私の主として、また聖霊を私の助け主として信じますという信仰の告白になるのです。で、この三角形の頂点には信頼という言葉が入ります。信頼とは人格的なものです。イエス・キリストを私の救い主、私の主として受け入れたら、その時から日々にイエス・キリストに信頼しながら、一日一日を人生の最後まで歩んでいきます。そうです。日々です。 毎日です。今日は信頼するけれども明日は信頼しない、これは本当の信頼ではないですね。信仰は決して一時的なものではありません。気分がいいから信じる、今日は気分が悪いからもう信じない、都合の良いことが起こったら神様を信じてあげてもいいけれども、自分の思い通りに神様してくださらなかったらもう信じてあげないなどという人がいますが、そういうことではないはずです。今目に見えるところがどうであれ、神がご自分の一人子イエス・キリストを私に賜ったほどに私を愛してくださっている、この事実を確信して天の父である神様を褒めたたえ、私たちの主イエス・キリストに信頼し、私たちの助け主聖霊に自分を委ねて生活する、そのようにして人生を最後まで生き抜くこと、それが信仰です。で、今日の箇所は、誠の信仰は頭だけのものでもない、感情だけのものでもない、また自分の利益を求めるものでもない、言葉だけのものではない、実際の行いとなって生活に現れてくるものだということを言っています。18節に行いのない信仰という言葉があります。で、ここで言う行いは何かの儀式を繰り返すとか、いわゆる宗教的な修行のことを言っているのではありません。多くの人は来世の幸福を保証するために何らかの善行を行おうとしますが、そういうものでもありません。私たちの人間がなす行いは私たちを救わないのです。罪の問題というのはそうしたことで解決するほど簡単なものではないからです。人を罪から救ってくださるお方はイエス・キリストのほかありません。また私たちが救われる手段はイエス・キリストを信じる信仰以外にないのです。ですから行いから救いは生まれません。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですとエペソの手紙にありますけれども、救いからは行いが生まれます。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですと同じくエペソの手紙に書いてあります。ですから行いのない信仰というのはいわゆる信仰であって偽物の信仰であって本物の信仰ではないということになります。けれども私たちは行いと言われると途端に心配になりますね。自分を振り返って、ああ私は行いのある信仰を持っている、そういうことができる人は誰一人いないでしょう。信仰が深まれば深まるほどより私たちは謙遜にさせられます。自分の棚なさが見えてきます。自分の信仰が行いを生み出しているんだろうか心配になります。もちろんその反省は大切なんですが、それだけにこだわりますと信仰によって救われるというこの恵みを見失います。信仰から直接行いは出てきません。イエス・キリストを信じる信仰が救いをもたらし、その救いから行いが生まれてきます。信仰と行いの間に救いがあるんです。そこにイエス・キリストがおられるのです。それを忘れないでください。 行いの足らない自分であるからこそ、よりキリストに信頼するのです。信仰によってキリストにつながっていてこそ、救いの実を結ぶことができるようになります。誠の信仰は神様からの賜物です。信じます。不信仰な私をお助けください。そういう言葉が聖書にありますが、その言葉の通り、不信仰な私をお助けください。そう言って信仰を求めようではありませんか。神様は信仰を求める者を決して拒まれることはありません。ヤコブの手紙の他の箇所には、神様は求める者に惜しげもなく、咎めることなく、豊かにお与えくださると書いてあります。自分の足らなさを知って神様に求めましょう。神様は私たちを満たしてくださいます。お祈りを捧げます。父なる神様、今日はあなたが求めておられる信仰がどんなものであるかを学びました。生まれながらの私たちの信仰は信仰とは呼べないようなもので、あなたの御心にかなうものではありません。そのことを認めて、誠の信仰を私たちは求めます。それを求めるとき、あなたは私たちに必ず与えてくださいます。そして私たちの小さな信仰をも養い育ててくださいます。私たちをなおも誠の信仰に導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。